山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今日は工学部コンピューター理学学科を2020年度に卒業されて、現在は NEC プラットフォームズ株式会社 IT プロダクツ事業部第二テクノロジーグループに勤務されている三井理沙子さんに、山梨大学の魅力、学生生活で得たことなどについて伺っていきます。では三井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは三井さんが山梨大学を選ばれた理由について教えていただけますか。
はい、地元に進学したいと思い、コンピューターやプログラミングに興味を持ったので、山梨大学コンピューター理工学科に入学しました。
はい、山梨での進学ということで決めてらっしゃったんですね。
はい、
そして実際に山梨大学で学ばれて、どんな魅力を感じられましたか。
学科ごとに学ぶことから一般教養まで多くの先生方がいるので、幅広い知識をつけることができます。質問にも丁寧に対応してくれるため、深く学ぶことができるのも山梨大学の魅力だと感じています。
うん、
また学食も美味しかったです。値段もお手頃だったので、高い頻度で利用してました。
うん、
学科の魅力としては、コンピューター理工学科は入学時にプログラミングの知識が全くなくても、1年生の時から座学と演習がみっちりあるので、2年生の後期には楽しくゲーム開発を行うことができます。
あ、ゲーム開発されてたんですね。
はい。
ゲームってどんなゲームを開発されてたんですか。
ゲームはスーパーマリオのような横移動のゲームを開発してました。
あ、マリオみたいなゲームができちゃうんですね。
はい、まあ、そんなような感じなんですけど、で、あとは CG でクイズゲームも制作しました。
CG も使うんですね。
はい、
いや、面白そうなゲーム作ってらっしゃるななんて感じましたけれども、その他ですね、三井さんが在籍されていた工学部コンピューター理工学科ではどういったことを学ばれたんでしょうか。
はい、主にプログラミングやソフトウェア開発について学びました。プログラミングの言語としては C++、Java、Python と幅広くコーディングの経験をして、まあ、先ほども言ったんですけど、ゲームを作ったり、あとはチームでシステム開発を行ったりもしました。また、数学とか物理や英語といった高校でも馴染みのある科目に関しても勉強しました。
はい、システムっていうお話もありましたけれども、これはどんなものだったんですか？
はい、システムは日報管理システムを制作しました。
日報を管理するシステムですね。
はい。
すごくこう身近に使っていけそうですよね。
そうですね。なんですけど、この頃はまだ日報を書いたことがなかったので、そこが結構大変だった記憶があります。
あ、そうですか。確かに大学生の時に日報はなかなか使わないですね。
はい、
社会人に出て初めてその日報の大切さというか、システムの便利さっていうのも感じたところなんじゃないですか。
はい、そうです。
さらに大学生ですから学校での授業も重要なんですけれども、学外での活動も大切ですよね。学校以外ではどんな活動してらっしゃいましたか。
はい、塾の講師のアルバイトを約2年半行っていました。
お、塾で講師、何の先生してらっしゃったんですか。
数学と英語を主にしていました。
数学と英語、勉強と並行してアルバイトもしっかりこなしていくっていうのは大変ですよね。
そうですね。はい、
塾の講師をして、ここは今に生きているって思うところって何かありますか。
はい、と自分が考えていることを相手に分かりやすく伝える心意気のようなものが今生きているかなと思っています。
先生っていうのは、はい、生徒さんに対して真摯に向き合って、そして何よりも分かりやすく難しい勉強も教えなきゃいけないですからね。社会人になってもね、いろいろと人に伝達しなきゃいけないこと、 たくさんありますから役に立ちますよね。
はい、そこでかなり役に立ってるなと思っています。
はい、ということで今日は三井さんにお話を伺いました。また来週も引き続きいろいろなお話を伺っていければなと思いますので、三井さん来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は工学部コンピューター理工学科を2020年度に卒業されて、現在は NEC プラットフォームズ株式会社 IT プロダクツ事業部第二テクノロジーグループに勤務されている三井出沙子さんにお話を伺いました。三井さんは来週のこの時間も登場していただきますよ。来週は今のお仕事について詳しくお話を伺っていきます。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。